それでは、イザヤ書43、18、19、お読みいたします。はじめからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。それでは、右と左というメッセージを田辺さんにやってもらいましょう。
今日の、聖書箇所に入る前にですね、おとついはですね、9月11日でした。我々ニューヨークに住む人間にとっては気が重くなる日かなと思います、毎年。これね、前にも話しましたけれども、19年前の当日は火曜日でした。すごい天気が良かったですね。だから一層煙とかそういうのが目立ったというか、2日前はもちろん日曜日なわけです。で、ちょっといろいろあって、夜ね、ジョージ・ワシントンを通ることがあったんです。ニュージャージーから。間違ってニュージャージー渡っちゃったんですけどね。礼拝終わって多分みんなで昼飯食ったかなんかで、当時は礼拝まだ朝の礼拝だったんだけど、夕方になってキリトさんと田上千佳子を送ってって、あの頃はよくキリトさんをマンハッタンまで送ってたことが多かったんですけど、で、その後田上をブロンクスに降ろそうかなと思ったら、ニュージャージーに当時ね、自分の会社があったもんで、よくマンハッタンのお客さんのところから自分の会社に戻るというルーティーンが多かったんで、ウェストチェスターに戻らずに間違ってジョージ・ワシントン渡っちゃったんですよね。それでフォートリーで U ターンしてすぐまた橋に乗って、もう夜でね、結構真っ暗だったかな。それで田上は田上でブロンクスからマンハッタンを地下鉄で往復するぐらいなんで、マンハッタンを外から見る、夜景なんかも見る機会がなかったみたいで。でもなんかその日自分にとってもね、なんかすんごいトレードセンターの夜景がすんごい綺麗に見えたという、最後ですよね。それが未だにすごい鮮明に記憶に残ってます。で、次の日ね、月曜日の夜、近くとなんか夕飯食いに行こうとしてたのかな、どっかに。一力だったかとか覚えてないんだけど、ダイナーだったか覚えてないんだけど、ノブヒルの丘をね、車で下るときに、なんかすごい、心の中に重く乗っかかってたような不安、意味がわからなかったんだけど、で、当日は本当意味がわからないかったんだけど、なんか嫌な予感というか、すんごい気持ちが重くって、で、なんか今思うとね、虫のお知らせっていうやつだったのかもしれません。で、そして今、このニューヨークでは、コロナで大勢の人が亡くなりました。直接の知り合いでね、亡くなった人はいないかもしれないけれども、このニューヨーク地区に住んでいると、おそらくほとんどの人たちが、知り合いの中の何人かは、誰か家族や友達が亡くなったとか、同僚が亡くなったとか、そういうのがほとんどじゃないでしょうか、と推測します。必ず知り合いの中にそういう人いるんじゃないでしょうかね。誰かが死んだっていうのを周りにいるっていうね。そういう面では19年前のテロの時と状況が似ているような気がします。コロナはもちろんですけれども、テロから19年経った今でもね、トレードセンターの周辺にいた人たちの後遺症とか、そういういろんな面で解決できていない問題が多くあると聞きます。いずれにしてもですね、みんなにね、早く平安が訪れるということを祈っていけたらなと思います。これは余談なんですけれどもね、今日の話ですけれども、通常、教会の礼拝でメッセージという言い方をすると、神様から与えられた聖書の御言葉について語って、それを解説したり、分析したり、そういうことをして、回収の方々に伝えるというのがメッセージだと思います。で、これまで自分もですね、素人の癖して、素人ながらも、なるべく、教会で話すときにはそういうふうに務めさせていただきました。ただ今回はね、個人的な証になると思います。メッセージというよりも証。そういう、気持ちで聞いていただけたらと思います。 3週間前だったかな、チカ子が聖書箇所を選んでくれたときに、まあ、聖書箇所がね、言葉を並べるだけの祈りだと意味がないというようなことを書いてありましたよね。まあ、実際問題、言葉だけの祈りじゃなくて、心でも魂でも祈っていけるようになりたいわけですよね、私たちは。呪文唱えてるんじゃないんだから。もうそれとは反対に、この教会の2004年の収容会が、2004年か、多分2003年か2004年か覚えてないですけど、ジョーさんの頃ですよね。もうこれまで何回も私はこのことで挙げてますけれども、収容会の中でね、心を空っぽにして瞑想して、その空っぽになった状態、自分の気持ちとか自分の言葉を全部無にして、なしにして、その状態で聖霊に満たされましょうという、そういう瞑想みたいなことをやりました。まあ、余談ですけれども、確かあの年だったと思うんですよね。瞑想の後のスモールグループで、有名な某先生による、それは木地さんの意見でしょという一言があったんじゃないかと思うんですけど、確かあの日だったような気がするんですけどね。まあ、それはさておき、言葉で祈るということ、まあ、とにかくその、まあ、反対点じゃないんだけど、まさに言葉を消した祈りに近いものがありますよね。さっきそれとは反対にっていう言い方したけど、反対じゃないね。まさにそれを追求しまくった部分かな。その言葉を忘れて祈ろうというように近いものがあったんじゃないかと思います。で、今でもね、自分もたまに寝る前とか、目覚めた後とかね、ベッドに横になったままで、自分の思いとか言葉を封印して、もうなしにして、心だけで祈ろうとすることがあります。でもね、やっぱりそういうのばっかりじゃなくて、やっぱり自分の言葉で祈りたいっていう時もあるわけですよね。ただまあその、祈るっていうのは私たちが願い事とか感謝だけを一方的に神様に伝えるものではないですよね。私たちも神様の御声を聞こうとする姿勢が必要なわけです。ですがね、何年も前から自分には大きな疑問がありました。神様の声を聞きたいとか、願いながら祈ってて、聖書の言葉を思い出すようなことはもちろんクリスチャンとしてあるわけですよね。それも、なんていうか神様からの贈り物だと思います。聖書の言葉が、まあ、どこどこの箇所だって明確に覚えてないかもしれないけれども、聖書の言葉、こういうの書いてあったよな、というのを祈りの中で思い出す。それもある種の神様とのコミュニケーションの一つであって、宗派によっては、教派によっては、それでしかも聖書の言葉を思い出すことでしか神様からの言葉はないって言い切るところもあるんじゃないでしょうか。まあ、それはそれでいいんですけれども、私も祈ってて、聖書の言葉を思い出すようなこと、当然あるわけですね。で、時としてね、まあ、これ言いすぎると危険な方に向かっちゃうんですけれども、時として、直接聖書の言葉じゃないにしても神様の声を聞いたような感じに思えることがあるわけですよね。でも、それってもしかしたらね、すごく危険なことなのかもしれない。すごく気をつけなきゃいけないことなのかもしれないという、そういうのを繰り返す中である日思ったわけです。何年も前のことです。まだジョーさんがいた頃か、それともジョーさんが行ってから、シアトル行ってからの無獄期間かな、わかんないけど、まあ、ある日からそういうふうにすごく思ったわけです。なぜかというと、その聖書の御言葉を思い出すとか、神様の声が聞こえた時っていうのは、大体ね、自分の右側からそういうふうに聞こえるような気がするわけですね。なぜか、右側から。これもう一回言いますけど、今日は自分の証っぽく話しますので、みんなこうでしょって、みんなこうあるべきって言ってるんじゃないですね。自分はそうだったって。で、なんでこっち側がなの？それとおかしいような気がしたんです。疑問だったんですね。なんでいつもこっちなんだ？こうあるべきではないというのが、自分の中にあったわけです。で、そんな中ですね、たまたま、まあ、たまたまじゃないんだけど、その日は、うちの教会じゃなくて別の教会に行って、そこの先生の話を聞くという日曜日がありました。そしたらですね、その先生がですね、同じようなことを言うんです。同じようなことっていうんじゃなくて、その、 彼も疑問に思ってたのがそういうんじゃなくて、説教の中で、いや、私も先日このことで祈ってたら、この辺から、まさに右の方、彼の右の方ね。そうだよね。自分から見て左だったから、その人にとっても右だよね。だから、うん。その人とも、この辺から神様の声が聞こえたんですとか言うわけですよ。だから、その時に自分は、いや、これ今まさに自分がおかしいなって思ってることやん。なんで右側なのとか思ったわけです。人間の脳というのは、私も学者でもない、医者でも何でもないんで、あれですけど、いっぱいに言われてるのは、左側ですよね。左側の脳が、人の反対側、右側を操作する。または、例えば、右目の見るところと、言葉とか、聞こえることとかを、受け取るのは左側。で、反対に、左目とか、右耳とかで受け取ることは、あ、これ、左のね、左側で受け取ることは、右の脳が、受け取るという。そういうふうに言われてます。で、首から下はちょっとよく覚えてないんだけど、自分が昔聞いたのは、同じように、左側が右手、右足をコントロールして、右の脳が左足、左手をコントロールするというのは、昔音楽のね、授業で撮った時にそういうことを先生が言ってたのを覚えてるんですけれども、ともう一つはね、左の脳が、記憶だとか言葉、あとロジカルなこと、理論的なこと。で、右側の脳は感覚とか感受性、その雰囲気で何を捉えるかとか、理屈抜きの感覚な部分、芸術的な部分とか、そういう部分でよく使われるというのが一般論なわけですね。実際、まあ、うちの親父も、まあ、ね、天に召される、3年半か4年かもうちょっとだったかな、脳梗塞で苦しんでたわけですけれども、おそらく左側がやられてたんだろうと思われてます。っていうのが言語障害はもちろんあったんですけど、前も言ったけど、右側のこの辺まで何かがあってもわかんないです。見えないですよ、もう。ここにあったらもちろんすぐもう結構離れてたかもわかんないけど、右側だったら電柱だろうと人だろうと、ここだったら人にぶつかっちゃうみたいな、柱にぶつかっちゃうような感じなんですね。もう、左がやられてるから言葉がやられてて、もうビジョンとかも全部ぐしゃぐしゃだったらしくって、まあそういう話があるんで、その左と右の関係っていうのは、まあそういうことなんだろうなっていう、まあ本当にね、医学的にどこまで証明されてるのか自分はわからないけれども、そういう話なんだろうなというのを思い出したわけですね。で、だとしたらもしかしたら自分の聖書の御言葉とか神様の声がこっちから聞こえたような気分にな、右側から聞こえたような気分になるというのはもしかしたら自分が勝手に思い出してるだけじゃないかと。聖書の御言葉とか神様がこういうこと言ってんじゃないかというのを自分が勝手に都合よくそう思いたいから言葉をコントロールする左側の脳、脳の左側が動いて右側で感じるようになったんじゃないかというふうに私は思うようになったわけですね。決して、さっきも言ったように、これはあくまで自分がどう感じたかっていう。で、その頃からね、自分を祈るとき、神様に対して、もう右側で聞こえるんじゃん。もう、自分に本当に神様が語ってくれるんだったら、もうど真ん中で聞こえるようにしてくださいっていうふうに、祈り始めたわけです。まあ、そう祈り始めたのは、確か宮内先生来てからじゃないかなと思います。っていうのが二人でいろいろ喋ってる時にこのことをお伝えしたら必ずいつかそれを証で喋ってくださいっていうふうに。これはどうやってまだね、証として喋るっていう消化できてなかったんでなかなか話さなかったんですけど、その時は。でもいつか絶対喋ってくださいって言われて。で、まあでもね、その真ん中で語ってくださいっていうのは何年も叶えられませんでした。いつもなんかこの辺で言葉が出てくる。いや、それ自分の都合のいいふうに思い出してるだけかなっていう。右側からしか入ってこない。ですけど、一年ぐらい前からだ、かな。本当にね、祈ってる時に神様が本当も自分のど真ん中で語ってくださったような、そういう、少なくとも自分にとっては、そういう気になるようなことが何回かありました。細かいこと全部覚えてないんですけれども、その中の一つが、前回自分が、ここでお話しした、自分自身を許す。ということですね。過去の過ちとかを思い出している中で、神様がイエス様の十字架と復活を通して私たちを許そうとしてくださっているのに、なんで自分自身が のことを許せないか、自分で自分のことを許せないかっていう思いにされたのが、自分を許しなさいという言葉が本当ど真ん中で響いて、ああ、これなんだとか思ったので、前回のお話にさせていただいたわけですよね。まあ実はね、今日こういう右と左とかそういうタイトル見たときに、もしかしたらみんなの中にはね、またこいつ政治の話でもするのかって思った人いるかもしれないけど、実際にね、まあ政治に関してはあまり話さないけど、でも実際にいろんなメディアを通して、今のみんながね、偏りすぎたバイアスですよね。バイアスに行き過ぎた、偏りすぎた状態の中で、やっぱりそのバランスっていうのが求められてるのかなと思います。それと同時に私たちの信仰生活、特にまあ、ね、今日自分が話している祈りという面でも、バランスが必要なのかもしれないですよね。だから、この間の話のように言葉ばっかりで自分の願い事だとか、そういうのばっかりで祈るのも良くないし、言葉なしにもう瞑想ばっかりっていうのもまた、今度は別の意味でね、主観が入って、自分だけの独りよがりな信仰に陥る可能性もあるかなと思うんです。そういう意味で、その、右の脳、左の脳という話も含めて、バランスっていうのはすごい必要なのかもしれないというのを最近本当考えさせられています。今回、その外出自粛期間中のまだまだ完璧には終わってないですよね。いろんなものがまだ閉まってるし、ね、この間も話したように、忘れかけてたいろんな嫌なことを思い出したよっていうね。で、その中で本当に尺に触るんですけれども、何度かね、やっぱり高穂の建物のことを思い出しちゃったわけですよ。さすがにね、最初の方、頃のように、以前のように腹が煮えくり返るようなそのムカつくとかないんですよ。それはもうないんですけど。でもやっぱり21年間私たちの信仰の家として使ってきたあの場所で、あの場所でのね、追い出されるまでの最後の4、5年かな。まあみんなにとっちゃ3年ぐらいだったかもしれないけど、その前から一応いろんなことをやり取りしてる自分としては、やっぱりまあその4、5年の中、まあかなりね、理不尽なことが続いたっていうのを思い出しちゃったりして、まあいい気分はもちろんしないわけです。最近はまあ、思い出すことさえなかったんですよ、本当。だけどこの期間中、普段よりも心が暇なのかよくわかんないけど、で思い出しかけて、そういうのが何度かあって。ただ、思い出しかけたらすぐに乗って、もう別のこと考えようっていうね、スルーさせていただくっていうのが続いたっていうか。ですけど、2週間ぐらい前だったかな。朝目が覚めてボケーっといろいろ考えてたら、またそのことを思い出したんですね。で今回はその、結構細かい経緯とかいろいろ思い出しちゃって、それでなんか朝っぱらから嫌な思いだったんですよね。ただ思い出した内容に対してっていうよりも、また思い出してしまったというその事実、そっちにイライラしてたっていうか。うん。で、そこでもちろん祈ったわけです。で、お願いだからもうここまで深く思い出させないようにしてくださいってね、祈ってたんですね。どういう感情があるのかっていうのを自分で分析したくなかった。なんで思い出したのか。なんで思い出したら未だにイライラするの。その中には許せてないだとか、あるかもしれないし、建物があったらなっていうのはやっぱり心の底で何かあるのかもしれない。わかんないです。だけど、そこに行き着く前にもう考えるのをやめたくなったんで、そこで祈ったんですけれども、そしたらね、ほんとど真ん中で言われたような気がしたんですね。もっといいものをお前らにはやるからっていうような、その、わかんないですよ。もっといいものって何だろうとか思うんだけど、その、いろんな推測してもしょうがない。まさか今、礼拝堂とかはね、その、今よりもっと自由に使わさせていただける部屋かなんか与えられたところで、まあ、礼拝がまあ無理かな。今のメンツだと礼拝堂なんか管理できないよね、絶対ね。でも、前が前からお祈りしてるのは、やっぱり今よりも、例えば物を貸してもらえるとか、オフィス的なスペースを、として使えるとか、そういう意味でもっと今よりも自由に使える場所があったらいいなとはもちろん考えてるっていうのもあるし、もちろんなんか、ね、金銭的には今は無理だけど、やっぱり牧師先生っていうのも与えられたらいいなと思うし、まあ、いろんな方面で、ね、贅沢になってるのかもしれないけど、あれも欲しい、これも欲しいっていうのはあるんだけど、まあ時として神様っていうのは、そういう、 自分たちが希望しているものはもちろん、自分たちが予測しているものとは全然違うところで、そうきたかっていうような形で何かを与えてくださるっていうのはあるんで、きっとこれだ。とか、きっとこれであってほしいっていうのはまあ考えないようにしてます。ただ、ほんと鮮明に、もっといいものやるからお前らには、みたいな言葉がパーッと来て、目が本当に覚めちゃったんですよね。なんて言うんだろう。こういう話をしてると、なんか予言者気取りにね、思われるかもしれない。実際聖書には、異言も予言も求めろみたいな。それでも異言よりも予言を求めろ。異言以上に予言を求めろみたいなことを聖書に書いてあります。実際そうだと思います。異言も別にいいんだけど、異言っていうのは結局自分と神様の間だけの話になっちゃいますよね。だけど予言というのは、まず自分と神様の間のコミュニケーションがあって、それを人に伝える。うん。だから予言を求めるのは、もちろん自分だけじゃなくて皆さんもそうだと思うんです。予言ができるように求めるっていうのはもう、続けるべきだと思うんですね。みんながね、クリスチャンである以上。ただ今回のことで、それは私が今回の経験をつなぎようとは思いません。今回、そういうふうに神様に語られたような気がするっていうのを、自分の祈りの中でね、ちょっと、ど真ん中で語ってくださいという、この過去何年間の自分が求めてきたことが答えられたというのが一つと、やっぱり今の状況よりも、もっといいものが与えられるというのはやっぱり信じたいわけです。で、最初はね、宮内先生がニューヨークに来られた頃おっしゃってた、霊的な神殿を建てるっていうようなことをおっしゃってたのを覚えてるかもしれませんけれども、霊的な神殿の、なんだったか、柱って言ってたっけ？それとも土台って言ってたっけ？ちょっと覚えてないんだけど、まあどちらかそのベースになるようなものを建てる。というのがビジョンだっていうのをね、宮内先生が何度もおっしゃってたのを覚えてるんですけど、まあ実はね、それかなと思って、そこの聖書箇所ちょっとどこだったか覚えてないんですけど、それを今日の題材にしようかなと思ってたんですけど、今日の聖書箇所っていうのはね、実は数日前に宮内先生がブログで書いてた箇所なんですよね。それを見たときに、あ、こっちだよと思った。ね、前のこと思い出すなよ。ちょっとね、それで悩むな。新しいことを準備してくださってる。なんでわかんないのみたいなね。まあ、これは今の自分がこうだっていうんじゃないんですけれども、別に今の教会が人数は少ないけれども、物事がうまくいってないとも思わないし、だけどその、まあ、コロナのことに関してもね、多くの人たちが、なんかうまくいってないとき、不満がたまるときって、過去の何かのせいにしたかったり、他人のせいに従うっていうのは結構あるんじゃないかと思うんですよね。だから暴動が起こるのもその一つかもしれない。どっかの不満がある。あとまあね、アジア人の人が、ね、カリフォルニアでもなぜか日本食屋がガラス割られたとかね、コロナがどうなとか言いながらそういうのがあるらしくって、そういう誰かに不満をぶつけたい。で、過去にああなったから今の自分があるんだとかいうのを過去のせいにしたいっていうのはある。今の自分がそうだって言ってるんじゃないんだけど、今こういう状況の中で、やっぱりその、神様がこれから何を自分たちに準備してくださってるんだろうというのをね、人間的に今よりいい状態になるとは限らない。うん。あくまでその見えない部分かもしれない。本当にわからないけれども、何か、うん、まあおそらく霊的なものだと思うんだけど、もっといいものを神様準備してくださる。そういう中で、その、バランスの取れた祈りっていうのを続けられていけたらいいのかなと思いました。まあそんな感じなんですけれども、まあ今日のはあくまで証ということでね。まあただ、まあもしも皆さんの中で似たような状況に、今後そういうのあったら、まあ参考として覚えておいていただけたらなと思います。じゃあ一言お祈りします。神様、今日は、私の個人的な証として喋らせていただきました。まあ正直、皆さんにどういう伝わり方をしているのか、それ以前に皆さんに何か意味があることなのか、それさえも自分にはわかりませんし、この間、私にあなたが語ってくださったというのも、 もしかしたら自分が勝手にそう思い込んでるのかもしれませんけれども、でも、何年もの間真ん中でとか語ってくださいということ。求めてきた中で一言おっしゃってた。またあなたからの言葉だと自分は信じます。本当に具体的なことはわかんないけど、それを求めて、私だけじゃない、教会としても、そのもっといいものっていうのは何なんだろう。私たちは人間で本当鈍感ですから、もうちょっとわかるようにあなたが示してくださればと思います。今日、ここ出席できなかった人たち、どうかあなたが、共にいてくださっていることを感謝します。また来てくたくても来れない人たち、今いると思いますけれども、しずさんとか、ケンとか、あなたがその場その場で共にいてくださっていることを感謝します。これからもこの教会、そして、一人一人のことをあなたが導いてくださるように、疲れている部分もあると思います。癒してください。我々以外にも本当悲しんでる人たち、辛い思いして、思いをしている人たち何人もいらっしゃ、たくさんいらっしゃいます。どうかその人たちを癒してください。そして、その中でもあなたに感謝することを忘れずに進んでいけるようにどうか導いてください。すべてお委ねして、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。